ハローハリヒメ。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。先生、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
お願いいたします。新年を迎えましたけれども、先生にとって昨年はどんな年でしたか？
そうですね、はい、とても忙しい1年間でした。播磨姫の会員の最終の準備から始まって5月の会員、
はい、
でその後の施設の運用の不具合の修正にかかりきりだった1年でしたね。ずっと仕事をしていた印象が強い1年でした。今年はもう少し余裕のある年になってほしいなと思ってます。
余裕があればどんなことされたいですか？
そうですね、2つやりたいことがあるんですよ、
はい、
1つは魚釣りにサインに行きたいです。
え
で私の腕前ではサインだったら大きな魚が釣れるんです。でもここはちょっと難しくて、なんかサインに行く時間が欲しいなというふうに思います、
はい、魚釣りがご趣味なんですか？
そうなんです、はい、大好きですでもう一つは料理の腕前を上げたいですね。今でも料理はほぼ毎日していますけれども、例えばエビチリとかね、アジの南蛮漬けとか、ね、
なかなか難しそうなメニューですけど、
はい、僕上手ですよ。でも夜遅く家に帰ってから夕食を作りますんで、時間のかからないものを作ることが多くて、例えば焼きそばとか、
はい、
豚肉の生姜焼きとか、お好み焼きとか、はい、そういう頻度がとても高いので、できたら本を見なくてできる短時間料理のレパートリーっていうのを増やしたいなと思って、料理教室に行きたいなと。
いいですね。
ちょっとおしゃれでしょ、
はい、なんかまた気分転換にもなりそうですもん ね。
そうですね、
料理ってね、
はい、
はい、また新しいレパートリーがどんどん増えることを、はい、願ってます。
ありがとうございます、
はい、で仕事では今年はどんな1年にされる予定でしょうか？
はい、今年は播磨姫の改善と、はい、そして飛躍の年にしたいなと思ってます。でまず4月の1日から現在の病床数を640から736に増やします、
はい、
で入院のできる患者さんの数が2割ほど増えることになります、
はい、
で現在たくさんの患者さんに播磨をご利用いただいてますけれども、今はベッド数があんまり多くないために入院を待っていただくこともあるんです、
は
あ、で4月以降はお待ちいただくことが減るんじゃないかなというふうに思ってきてます、
はい、
で入院患者さんが増えるに合わせて勤務していただく医師数も看護師数も薬剤師さんやいろんな技師さんの数も増やしていこうと思っています。で病院の大きさから言うと今年の4月をもって播磨は完成形になります、
はい、なるほど、完成形になるということなんですけれども、まだまだこれからもね、また大きくなっていくということなんですよね、
はい、
このまた大きさ以外になりますと、この4月になってもまだ完成形ではないということなんでしょうか？
はい、実はそうなんです。大きな病院でも病院で行う医療の質が良くないと困りますよね。
はい、
で医療はどんどん変わっていきます、
はい、
でどんどん良くなっていきますので、播磨で行う医療の質をどんどん改善してどんどん良くしていく必要があるんです、
はい、
で今年の8月ですけれども、その8月に病院機能評価というのを受ける予定にしています。
それどういったものなんでしょうか？
はい、数名のですね、はい、サーベイヤーと呼ばれるチェックをする方々が他の病院であるとか大学から来られて、で、播磨の様子を見ていただくんです、
はい、
で患者さん中心の医療がちゃんとできてるかなとか、
はい、
良質な医療ができてるかなとか、で病院の理論、どういうふうに病院をしたいかっていうのがちゃんと達成できるような組織運営がされているかっていう、この3つの観点から病院の現状と今後に向けた改善計画を評価していただくんです、
はい、あ、なるほど、それが8月にあるということですか？はい、
そうなんです。でこの外部評価委員による病院機能評価で良い評価をしていただきたいなというふうに思っています。 で現在問題のある部分を改善したり、はい、問題がなくてもさらに良くするための改善活動を一つずつ行っています。で針姫はまだ開院して半年余りですから、まあ、人間でいうとよちよち歩きの赤ん坊かなというぐらいなんですけれども、早く成長させて優しくて頼りがいがあって、で仕事を頼むと間違いなくやってくれる若者に育てていくっていうのが今年の最も大切な仕事かなと思っています。
はい、じゃあまた新たに改善をさらにさらにしていくっていうことですよね。
はい、そうしたいと思ってます。はい、ま
あ、そうなるとこう普段の診療こうお忙しい病院の方々にだって改善活動までってなると大変ではないんですかね。
そういうふうに思われますよね。でも改善をしていくっていうのはもちろん利用していただく患者さんのためでもあるんですけれども、はい、職員のためでもあるんです。
はい、
で効率性を良くしたり仕事の確実性を高めていくと仕事にかかる時間っていうのを短くすることができます。
はい、
で例えばダヴィンチっていう手術支援ロボットっていうのを聞かれたことあると思うんですけれども、はい、このロボットも使って手術していますけれども、ロボット使うと傷がちっちゃくなりますので、はい、手術後に退院できるまでの日数が短くなる場合があるんです。
入院日数が短くなる、
そうですね。そうすると多くより多くの患者さんの治療をすることができますよね。
はい、
で、これ患者さんにとってとってもいいことですし効率的なことでもありますよね。
はい、
でまた外科の先生によりトレーニングを積んでもらって、でより上手に手術をしてもらうと、
はい、
より早く手際よく手術をしてもらうということが可能になると3時間かかってた手術が2時間で終わったりしますよね。そうすると1日にお二人の方の手術ができた手術室が3人の方の手術ができるっていうふうになったりしますよね。
はい、それで患者さんへの負担も減りますよね。
そうですね、
時間が短いってことで、
そうですね、患者さんの負担も減りますし、そこで仕事をして一緒に手術についている看護師さんの負担も減りますし、技師さんの負担も減りますし、もちろん医師の負担も減るわけなんですよね。
はい、
で仕事の改善をしているのは患者さんのためでもありますけれども、職員のためでもあるんです。でお聞きになったことあるかもしれませんけれども、はい、医師の働き方改革っていうのが2024年度から始まるんです。
そうなんですか。
はい、で今は医師の残業時間っていうのはものすごく長いです。みんな夜遅くまで仕事をしており、そうしないと患者さんからの要望になかなかお答えすることができないんですけど、
はい、
新しく法律ができて2024年度から医師でも年間一定時間以上は残業ができなくなっちゃいます。できちっと休みを取ってくださいねと、
はい、
で休みを取って頭と体をすっきりさせて質の高い仕事をしてくださいね、間違いなんか起こさないようにしてくださいねと、仕事してる時間は緊張感を保って良質な仕事をしてくださいっていうふうに言われてるわけなんです。
そうなんですか。
でこの働き方改革で残業時間を減らすためにも医療の改善による効率化っていうのが必要かなっていうふうに思います。
じゃあ今年の目標は、はい、針姫をさらに大きくするということと診療レベルを上げるための改善を行っていくということになるんですね。
そうですね、トヨタ自動車が改善改善ってやっておられましたけど、病院も一緒ですね。
針姫も同じようにってことですね。
はい、
はい、よりこう安心してもう利用できるようになりますもんね。はい、その方が患者さんにとっても
安心して利用していただけるように、かつ快適に利用していただけるように、
はい、
いろんなところを少しずつ改善していきたいなというふうに思っています。
ちなみにお医者様の数はどれぐらい増えるんでしょうか。
はい、医師数っていうのは現在230人ぐらいです。
はい、
でこれを280人ぐらい、一番最初に全部のベッドを使った時に必要な医師数は何人ぐらいかなって計算した時に280っていう数字が出てたんです。
はい、
で今度はベッドを全部使うことになりますので280人ぐらいにはしたいなというふうに考えています。
そうなるとやっぱりこうお医者さん、来てもらうお医者さんの数も増やしていかないとっていうことになりますよね。
うん、そうですね、50人ぐらいはドクターの数っていうのを増やしていかないといけませんですね。
はい、
もともとですね姫路っていうのはこの中播磨地域、西播磨地域の中心の町ですけれども、この地域っていうのは医師があんまり仕事をしたがらなくて、
はい、
医師数が兵庫県の中でも最も少ない地域だったんです。 でところが針姫では若手の先生方を中心に勤務したいと希望する医師数が増えてきています、
はい、
で今年の研修の先生の募集でも募集定員の4倍以上の応募をいただきましたので。
4倍以上ですか。
はい、そうなんです。60人 の、 学生さんが、針姫で研修をしたいっていうふうに言ってこられました。で実際にお受けすることができるのは現在は14人ですので、はい、まあ、4倍ぐらいの倍率にはなっています。
あ、じゃあお医者様にとってもすごく魅力的な病院だってことですよね。
そうですね。あの若手の先生方を指導する指導医の先生方も増えてきてますので、はい、まあ、あの教育を行うっていう能力も診療を行うっていう能力も針姫の病院の機能っていうのは今後さらに高くなっていくだろうなというふうに思っています。
針姫の重要な仕事としては救命救急医療、そして高度専門医療、それともにこう人材育成をこう行ってこられて、これからもどんどんどんどん人材育成が進んできそうですね。
はい、あのそうしたいと思っています。で、あの今後針姫をですね、はい、やはりあの地域の方々に自慢していただける病院にしていきたいなと思ってるんです。
はい、
で、あの地域の皆さんに頼りにされ自慢される病院にしていくためにまずあの、姫路の方がですね、
はい、
大阪とか神戸とかあるいは東京に行ってですね、
はい、
で姫路には針姫があるんやでとええやろ言って自慢していただけるような病院にしていきたいなというふうに思ってます。
なるほど。
さらにですね、はい、あの全部の病気について、まあ、そうなるのは難しいんですけど、
はい、
いくつかの病気、まあ、複数のいくつかの病気についてはですね、この病気の診療では針姫は日本一ですねとみんなに呼ばれるような病院にしたいなと思っています。ちょっとかっこいいでしょ。
はい、素敵です。
はい、
いやもうすごくあの 大きく期待したいと思います。リスナーの皆さんもそうだと思います。はい、ハリムが日本一の病院になる日を待ってます。
はい、ありがとうございます。ご期待に添えるよう頑張ります。
今回は兵庫県立播磨姫路総合医療センター院長の木下義和先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播磨、本日はこのあたりで別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。